防災
どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルにお伺いしたお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
高杉です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
はい、今回で14回目になりました。
はい、
この収録している日は3月12日です。昨日が東日本大震災からちょうど1年でした。昨日日曜日テレビとかで地震の映像とか話とかいっぱい聞きました。はい、大変な被害だったっていうのが1年経っても思い出されます。僕もテレビ見ながら宮城に派遣されとった時のこととか鮮明にまた思い出してきました。
うまいね。
そこで今日は家族で考える時間を作るために家族会議を開こうっていうテーマでミニどんぶりをお届けしたいと思います。
はい、
高杉さん、地震や津波について最近家族と話したことはありますか？
そうやね、一番小さいまだ素直な子供と2人ではよく地震会を開くんやけど、うん、家族全員で話し合ったことはないんよな。他の家族とはいつも私からの一方通行で、誰も真剣に聞いてくれんのよ。馬越さんちは？
うちは時々話はするんやけど、昨日まあ特に震災関係のテレビ見ながら話をしました。子供やはテレビ見ながら怖がっとったりもしたんやけど、徳島にも地震や津波が来るんぞとか、父ちゃんや母ちゃんはお前や助けに行けんぞっていうのは言いました。
なるほど。
中身は大したことない話だったんやけど、ほなこれから家族でどんな話をしたらいいかっていうのをちょっと考えてみましょうか。まず自分の家の中にある危険なもの、家は大丈夫だろうかとか、この置いてある家具は倒れてこんだろうか、ここにあるガラスは割れんだろうか、危険を知るとこから始めるっていうのがいいんちゃうかなっていうふうに思います。他に高杉さん何かありますか？
そうやな、身の守り方や避難もいるよな。生活の中で場面を想定して避難場所や経路をきちんと決めておくこと、家の中で一番安全な場所はどこかとか、どこにおっても、どこの場所でも地震が起きたらどうするかっていつもシミュレーションしておくことが大事と思うな。
そうやね。あとあれよな、徳島にも津波は来るっていうこと、これ絶対忘れたらあかんよな。それと避難場所や避難経路っていうのは家族で確認しておくことで、家族で確認しよった時にまた新たにここ危ないんちゃうかとか、ここ通ったらあかんよなっていうのがこう見つかるかもしれんよね。
散歩がてら家族で歩いてみるもいいよな。
一番これがいいよね。あとなんかあるで、
家族と話し合うことやけん連絡の取り方。
こうよな、大事よな、安否確認って、こっち大事になってくるよね。連絡方法っていっぱいあるよね。電話だったりメールだったり、けど停電したり例えば電波が遮断されたりしたらって思ったらどうだろう。いろんなこと考えて今のうちから選んどく必要ってあるよな。ちなみにうちは連絡方法メールにしてます。メールの次はすだちくんメール、その次に災害伝言ダイヤルっていう風に順番を決めてます。高杉さんちはどうですか？
連絡が取れんようになるんじゃっていう話はしたことあるんやけどな、具体的には決めてないんよな。携帯電話やスマートフォンの機器の扱いに弱いけんな。
機器の扱いに弱いって言うてもやっぱり日頃からいろいろ触ってみてやってみてっていうことをせなんだら、いざっていう時にはほんまに 使えんやことになりますよね。
そうやな、
安否確認が取れんどないしょうや言うて慌てることになるけん、今のうちからそういった危機にも慣れておくっていうことこっつい大事と思います。
後で後悔せんためにもな。
うん、これね、で家族で話しておくっていうこともたくさんあると思います。で話するにごっついこう専門的な知識がなかったもいいと思います、うん、これでも家族で話することができます。で家族で話することで考えなければならないこととか知っとかなあかんことっていうのが必ず出てきます。その問題出てきたらそれを解決してまた話す、これを何でも何でも繰り返していくことっていうのがやっぱり大事かなと思います。
そうやね、
うん、1回だけではあかん、2回3回何回も話して備えておくっていうのごっつい大事になってくると思います。
はい、実践しましょう。
はい、頑張ってやってください。
はい、
はい、それではメインの防災丼です。今回は筑波大学人間総合科学研究科教授松井豊先生に三次ストレスについてのお話をお伺いします。ホテルのロビーで収録したため雑音で聞きにくいところがありますがご了承ください。それではお聞きください。悲惨の惨にことという字を書いて三次ストレス、まず先生、三次ストレスというものはどういったものなんでしょうか。
大事故とか大災害、まあ、それに限らず小さな事故などでも悲惨な現場や大変な現場で活動された方、またはその現場を目撃された方にその後に起こるストレスの、一連のストレスの症状のことを言います。今症状と言いましたが、病気とは限らずに普通の方が普通の日常生活でも感じるようなさまざまな反応も含みます。具体的に言いますと、従来では急性ストレス障害とか 急性ストレス反応と言われたもの、それから外傷後ストレス障害、最近はPTSD って言葉よく皆さん使いますけども、
はい、
PTSD とかそれの弱い外傷後ストレス反応、それから心因性の鬱反応、それから喪失体験、喪失反応なども含むことがあります。具体的にその外傷後ストレス反応、つまり直後の三次ストレスですが、例えば興奮状態になって寝つけなくなるとか、いつまでも気が落ち着かなくてざわついていて、例えば職場が本来非番なのに出てきてしまうとか、そういう症状ですね、
はい、
それから折につけて思い出すという症状があります。何かのきっかけ、例えば焼肉の匂いを嗅いで火事の現場のことを思い出すっていうこともあるでしょうし、 ある消防士の方は自分がご遺体を火事場から出したんですけども、その後消防署の中で訓練用のダミー人形が床にポンと置いてあるのを見た瞬間にその現場のことをバーッと思い出すということをおっしゃいました。いろんなことがきっかけになって急に思い出すという症状があります。3つ目にそれに関連するんですが、その思い出すのが辛いので、そうしたものを避けてしまう、必要以上に避けてしまうと思います。例えば話をしたがらない、その時のことを思い出すような刺激に近づかない、例えば職場さんなんかですと、その現場の近くに行きたがらないとか、亡くなった方が出た時にご遺族の方たちに会いたがらないとか、そういう反応が出るからなんです。
今先生からいろいろな症状が出るというお話を伺ったんですけれども、実際こういうものが自分自身もしくは知り合いの方に現れた時にですね、どのように付き合っていけばいいんでしょうか。
急性期と急性期以降で少し分けて言います。急性期は一般に言うと、そういう災害にあってから1ヶ月ぐらいから長い方で3ヶ月ぐらいです。でそれ以降が急性期より後になるんです。その中でその急性期どうしたらいいかということですが、
はい、
まずは休みを与えてください。災害現場の中では覚醒更新、先ほどの興奮状態が続きますので、なかなか眠ることも休むことができないです。まずは休息をいただいて休む、そしてその上でできれば親しい人と一緒にいていただきたいんです。親しくて自分を受け入れてくれる方、はい、別に話を最初のうちは聞いてもらわなくても結構です。とりあえず自分が安心できる人と一緒にそばにいて、安心できる場所にいるということがとても大切です。今回の震災に関しては特にそう言ったんですが、余震が続いている地域の皆さんには、はい、お願いですから1日揺れのない地域へ旅行してみてくださいとお願いしました。旅行先で全く揺れないところにいると気持ちがすごく落ち着くし、何よりもですね、翌朝 自分が疲れていたことに気がつくんですよ。
あ、
被災地の中で余震の中にいますと、はい、自分が被災者であるという自覚さえ失ってしまって、うん、こういつまでもいつまでも興奮状態、興奮状態の中にいます。それが揺れないところにいるというだけで随分気分が落ち着きます。二つ目にお願いしたいのは、その後誰か身近な人に話を聞いてもらっていただきたいんです、うん、現場のことの話、その時に辛かったこと、もちろん相手の方が聞きがないとか通り一遍にしか聞いてもらえないとか話さなくて結構です。ただ安心できる、信頼できる方がいらっしゃるぜひ話を拡散してみてください。それが急性期に一番大切なことです。で今度は慢性期、帰られてから数週間経って気持ちが落ち着いてきたら、はい、今度は積極的にストレス解消をする、リクレーション、趣味、スポーツ、これはもうお分かりになると思うんですが、はい、他にも例えば感情を発散させるってことも大切なんです。例えば泣くとか笑うっていうことですね。被災地に入った先生方何人かの方が被災地に行ってから一回も泣くことができなかったとおっしゃる方いらっしゃいました。あまりに悲惨な現場に行ってしまって感情が言えば麻痺してしまう、乖離っていうんですが、目の前にあるとは現実感がない、そして自分の感情も喜怒哀楽が消えてしまう、または、まあ、時々怒りだけが残って怒りだけ発散する方もいらっしゃるんですが、多くの方はそういう症状があります。そうすると泣くっていうことさえできなくなるんですよ。笑うこと泣くことができなくなる。もし被災地でそういう経験があったら、または惨事にあった時に直後しばらく続いたら、
はい、
自分の感情を取り戻すということで笑う、泣く、それから知り合いの研究者がカラオケも進めてました、はい、何か積極的に自分の感情を外に出すということをしてみてください。人間は泣き続けて泣いて死んでしまうことはありませんから、ただし1日2日泣き続けても大丈夫です。思いっきり自分の中にこもった気持ち、感情を吐き出していただくことが必要です。それから周りの人に話を聞いてもらってください。おそらく急性期を過ぎると同じ話を繰り返さなくても、その時の自分の気持ちをある程度整理してお話しすることができると思います。そういう形で自分の考えたこと、感じたことをゆっくり一人話す、話しながら自分の考えをまとめる、結果的にそれが辛かった体験を自分の胸の中に収めるいい機会になります。最初のうちはおそらく急性期の時にはもう訳の分かんないことをずっと言い続けているようになるかもしれませんが、しばらく何回かゆっくり話をしていくうちに自分でも落ち着いて出来事を捉えられるようになります。でこうしてゆっくり話を聞いていただくことが、これはもし身近にその適切な方がいらっしゃらなければ、場合によっては専門家にお話を聞いていただくということもあっていいと思います。カウンセラーとか精神科医の皆さんで訓練された方たちの前で話すことも大切だと思います。
ありがとうございました。今の三次ストレスの話聞いてどうですか？
実際に経験したことがないけん、でもすごいストレスになるんやなっていうのは分かったような気がします。
さっきの松井先生の話にも出てきよったけど、やっぱり人に寄り添うっていうことぽっつり大事よね。
それが大事ね。なかなか寄り添ってできそうでできんよな、
話聞くだけってできます？
いや、ついついこうアドバイスしたなったり自分の意見を押し付けたり、そんなんいけるよいけるよって気にせられんって言ってしまいそうやな。
だちよね、聞くだけって簡単ないけど、すごい難しいんかなやって思います、
はい、
けど徳島にも南海地震来て、同じような経験するような人が出てきた時に、やっぱり寄り添って話を聞いてあげれる人になれたらなやんをこの話でちょっと思いました。
そうだね、それだけでもしっかり覚えとかないかな。
そうですね、はい、ということで今日も防災どんぶりで満足してもらいましたか？
はい、お腹いっぱいになりました。
はい、ほな今日はこれで
ごちそうさまでした。
また聞いてくださいね。 この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.pref.tokushima.lg.jp 繰り返します。 bosaice@mail.pref.tokushima.lg.jp お待ちしております。